明けましておめでとうございます。2020年最初の日曜日、1月5日の第3礼拝を始めます。前奏を聞きながら心を静めましょう。はじめに主を賛美いたしましょう。聖歌584番です。ご無理のない方はどうぞお立ちください。お祈りいたしましょう。神様、あなたの名前を褒めたたえます。今朝もあなたの前に集まり、大切な仲間と共にあなたが礼拝できる恵みを感謝いたします。2019年もあなたの恵みと憐れみによって日々の生活が守られました。時につまずき倒れることはあっても、真っ逆さまに倒れることはなく、あなたが支えてくださいました。あなたが注いでくださった恵みと 豊かな祝福に心から感謝いたします。新しい年を迎え、私たちは新たな主題聖句をいただいて2020年の歩みを始めています。あなたから与えられたのはこの先の1年間ではなく今日の1日であることを心に留め、1日1日の人生のすべての部分にイエス様をお迎えできるように助けてください。私たちは今心からの賛美と祈りを捧げてあなたを礼拝いたします。御言葉を通して私たちに必要な励ましと指針を与えてください。私たちが聞きたい言葉ではなく、あなたが語りたい言葉を私たちがしっかりと聞き、正しく受け止め、喜んで従うことができるように助けてください。御言葉を聞くだけのものではなく、御言葉に生きるものへと私たちを変えてください。そしてこの土浦恵み教会が、この世の観覧に惑わされることなく、御言葉を体現する教会となるように、私たちを用いてください。私たちの2020年の歩みのすべてはあなたのものです。あなたが共に歩み、豊かに祝福を注いでください。この礼拝のひとときを感謝し、私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。主イエス様がこのように祈りなさいと教えてくださった祈りをご一緒に祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞお座りください。
おはようございます。新年明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。それでは今日も聖書を一緒に見ていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方は聖書を開いてください。ヨハネの黙示録3章20節の言葉になります。新約聖書ヨハネの黙示録3章20節です。はい、それではお読みいたします。ヨハネの黙示録3章20節。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。2020年の主題聖句ヨハネの黙示録の3章20節といたしました。主題聖句ヨハネの黙示録3章20節にした理由については、元旦礼拝でお話をしましたけれども、この言葉が私たちに、土浦恵み教会に、そして土浦恵み教会で共に信仰生活をしている私たちに、主イエス様が語りかけているような気がしてならなくて、祈りのうちにこのヨハネの黙示録3章20節を主題聖句としました。 で今日はその元旦礼拝の復習からこう入りたいと思っております。ちょっと絵をご覧ください。この絵ですね、皆さんご覧になったことがあると思いますけれども、有名な絵ですね。イエス様が戸の外に立って叩いている絵です。でこの絵のイメージと一緒にヨハネの黙示録の3章20節の見よ、私は戸の外に立って叩いている、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら私はその人のところに入って彼と共に食事をし彼も私と共に食事をするという言葉がこう一緒になって、まだイエス様を知らなかったり、もしくはイエス様を信じておられない方々に対してイエス様はあなたの心の扉の外に立って戸を叩いておられますから、その戸を開けてどうぞお招きしませんかというようなこう使い方をよくされますね。つまりヨハネの黙示録3章20節はクリスチャンではない方々のための言葉だというふうに思いがちですけれども、実はその聖書箇所のこう前後を見ていますと、クリスチャンではない方々のための言葉ではなくて、むしろクリスチャンたちに語りかけられている言葉であるということが一目瞭然ですね。特にこのヨハネの黙示録ではラオディキア教会という富んでいた教会のクリスチャンたちにイエス様が直接語りかけられた言葉だということが見えてきます。ラオディキア教会というのはラオディキアというところにありましたけれども、今のトルコにあたります。でちょっとこのラオディキアというのはこう内陸の方にあるんですけれども、その内陸にある都市の住んでいる人たちが海側に出て行って貿易をするためには道が必要ですね。そしてその道の大まかな道が集まっていたのがこのラオディキアというところなんですね。だから交通網が発達していました。また貿易をするための道があったということは金融業も発達していたんですね。で貿易するためのものが必要ですけれども、このラオディキアは良質な羊の毛ですね、羊毛の産地でもありました。都市が富んでいたというだけではなくて、教会も富んでいたというんですね。たくさんの人が集まっていたのかもしれません。またはたくさんの施設があったのかもしれません。もしくは多くの事業を成していたのかもしれません。いずれにしろこのラオディキア教会は富んでいる教会でした。でこのラオディキア教会に対してイエス様が17節でこんなふうにおっしゃるんですね。17節見ていますね。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、足りないものは何もないと言っているが、実は惨めで哀れで貧しくて盲目で裸であることが分かっていない。自分たちは富んでいて豊かな教会で信仰生活を送ることができている、だから信仰的にも霊的にも豊かなクリスチャンだという自負がありましたけれども、イエス様はいやいやいやいや、あなた方は外見の豊かな教会に身を置き身を委ねているうちに信仰が豊かな信仰生活ができているし豊かな信仰者でいると錯覚しているけれども、実情は富んでいて豊かだという雰囲気に身を任せて漂っているだけだと厳しい指摘をイエス様はされるんですね。豊かなクリスチャンだと自負しているのに、彼らの内実は惨めで哀れで貧しくて盲目で裸でありました。人の核となる霊的な面において惨めで哀れで貧しくて盲目で裸になってしまってたんですね。いつの間にかイエス様を見失ったクリスチャンとなっていたのに、それにも気づけない状態に陥っていました。じゃあなんでこんな状態に陥っていたのか。それは皮肉なことに、クリスチャンであるにもかかわらず主イエス様を誠に心にお招きすることを嫌がっていたからですね。 イエス様をこう真に受け入れるならば、私たちが変わることは必死ですよね。私の思い通りに、私の願い通りに、私の欲求ばかりに従っていくことができなくなります。でも自分の所望や悟りや私利私欲は変えたくはないですね。私のためにイエス様が変わってくださるならば受け入れますけれども、イエス様のために私が変わることはちょっとそれはできません。そんな思いがラオディキア教会の信徒たちをいつの間にか惨めで貧しくて盲目で裸にし、イエス様を失ってしまったかのようにしていました。ラオディキア教会の信徒たちはどこかでこう分かっていたはずですね。イエス様を誠に誠に受け入れると、自分たちの生き様が、生き方が変えられてしまうということを知っていました。彼らの中にイエス様と共にいない領域があったんですね。イエス様が共にいてくださるはずがない領域がありました。イエス様が共にいてくださらなくてもいい領域がありました。いや、もっと言うと、イエス様が共にいてくださると面倒だし厄介だと思う領域がありました。要するに、こうここまでは入ってきてもいいですけれども、ここから先は入ってこないでくださいという線引きをして、イエス様を意識してか無意識のうちか拒絶している領域があったということですね。それでもイエス様は戸の外に立って戸を叩き続けました。だからイエス様は戸の外に立ってこう叩き続けました。イエス様が戸を叩かない領域なんかないですね。イエス様は私たちのすべての領域においてその戸をずっとこう叩き続けますね。でも残念ながら、主イエス様は自らクリスチャンだと、自らキリスト者だというラオディキア教会の信徒たちの心の外で立ちっぱなしでした。翻って私たちはどうでしょうか。私たちはどうでしょうか。残念ながら私たちの主イエス様は自らクリスチャンだと、自らキリスト者だという私たちの心の外でも今も立ちっぱなしではないでしょうか。それでもなおも私たちの心の扉を叩き続けておられるイエス様がいらっしゃいますね。イエス様を扉の外に立ちっぱなしにさせてしまっていたラオディキア教会の信徒たちは、こうしていつの間にかこうなったんですね。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、足りないものは何もないと言っているが、実は惨めで哀れで貧しくて盲目で裸であることさえもわからなくなってしまいました。そしてその結果どうなったのか、15節16節見ていますね。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない、むしろ冷たいか熱いかであってほしい。そのようにあなたは生ぬるく熱くも冷たくもないので、私は口からあなたを吐き出すという結果を招いてしまいました。イエス様もおっしゃいますね。私はあなたの行いを知っているとおっしゃいます。あなたは私を信じていると言うけれども、あなたの中に私はいない。あなたの日々の生活の中に私はいない。そして私はあなたと共にもいないし、あなたは私と共にいないとおっしゃるんです。そして吐き出さずにはいられない、気持ち悪い状態になっているから吐き出すとおっしゃいました。こう吐き出すっていう言葉を聞くと、こう一瞬こうそんな殺生なというようなこうつぶやいてしまう 気持ちがこう出てきますけれども、でもこのイエス様の吐き出すという行為は廃棄でもなく息でもなく諦めでもありません。19節言ってみますね。19節、私は愛する者を皆叱ったり懲らしめたりする、だから熱心になって悔い改めなさい。イエス様の吐き出すという行為は叱ったり懲らしめたりすることですね。じゃあなんで叱ったり懲らしめたりするのか。愛してるからだと。愛してるから叱ったり懲らしめたりするっていうんですね。ヘブル書の12章言っていますね。ヘブルの12章、よく読まれるところかもしれません。ヘブルの12章4節からですね。あなた方は罪と戦ってまだ血を流すまで抵抗したことがありません。そしてあなた方に向かって子供たちに対するように語られたこの励ましの言葉を忘れています。我が子よ、主の訓練を軽んじてはならない。主に叱られて気落ちしてはならない。主はその愛する者を訓練し、受け入れるすべての子に鞭を加えられるのだから、訓練として耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が訓練しない子がいるでしょうか。もしあなた方がすべての子が受けている訓練を受けていないとしたら、私生児であって本当の子ではありません。さらに私たちには肉の父がいて、私たちを訓練しましたが、私たちはその父たちを尊敬していました。それならなおのこと、私たちは霊の父に服従して生きるべきではないでしょうか。肉の父はわずかの間、自分が良いと思うことに従って私たちを訓練しましたが、霊の父は私たちの益のために私たちをご自分の清さに預からせようとして訓練されるのです。すべての訓練はその時は喜ばしいものではなく、かえって苦しく思われるものですが、後になるとこれによって鍛えられた人々に義という平安の実を結ばせます。この聖書箇所を読みますと、こう一つ思い出す思い出があるんですね。亡くなった父が私にこう施してくれた訓練ですね。私が一番その小さい頃ですね、一番辛かった、いろいろ辛いことは父との中であったんですけども、そのうちの一つ辛かったことは、ほぼ毎週日曜日朝8時から12時まで、正座をして、漢字の書き取りをさせられたことなんですね。小学校1年生から4年生ぐらいまで続いたと思います。で、小卒の父にとって唯一のこう誇れる学識が千字文を全部暗記しているっていうことだったんですね。で、こう古い千字文をこう私にこう見せてくれながら、こっから俺はお前たちの名前をつけたんだってこう見せてくれてました。で、父はこう何としてでも最低限漢字をしっかり書ける子にしたいという思いだったんでしょう。本当に厳しくこう漢字を教えられました。教科書の後ろを見てみると、その学年が1年間に学ぶ1年間の漢字が全部こうバーッと出てるんですね。で、父はその教科書の後ろの部分を初めから一つずつこう読んでいくんです。で、読んでいくと、山って言ったら僕は山ってこうノートに書かないとダメなんですね。で、習ってるのはいいんですけども、習ってないものも言うんですよ。で、書けないとハエ叩きの後ろの絵の方でこう叩かれるんですね。もう泣きながらやってました。もうそれが嫌で。でも終わったらもうすごい解放感ですね。でも本当に辛かったんですけども、その時のその漢字の訓練が花開いたのは、中学に上がって毎週行われる漢字テストでした。僕の通ってた中学校は、なぜか知らないですけど、漢字教育にものすごい熱心だったんですね。毎週月曜日に漢字のテストがありました。で、今見たらこう漢字検定があんまり有名じゃなかったんですけども、学年、その中学生全員に漢字検定を受けさせるような学校だったんですね。で、 父からそういう漢字の訓練を受けていたおかげで、毎週月曜日に行うその漢字のテストのための勉強というのは、そんなに苦にもならずに、楽しくこう一生懸命することができました。だからこう一生懸命やるわけですね。シビアですね。点とか羽とかくっついてるくっついてないということで、こう、点をこう、減点していくくらいシビアなテストだったんですけれども、いい成績を取って、その時、こう、学校オリジナルのテレホンカード、懐かしいですね。今でも持ってます。使わないで。とか、図書券をこうくれたんですね。あ、よかったと思いました。あ、父ちゃんやるなと思いました。その時初めて。ヘブルの十二章十節からもう一回見てみますね。肉の父はわずかの間、自分が良いと思うことに従って、私たちを訓練しましたが、霊の父は私たちの益のために、私たちをご自分の清さに預からせようとして訓練されるのです。すべての訓練はその時は喜ばしいものではなく、かえって苦しく思われるものですが、後になるとこれによって鍛えられた人々に義という平安の実を結ばせます。このヘブル人への手紙というのは誰が書いたのかよく分かってないんですけれども、このヘブル人への手紙の著者は、同じような、僕と同じような、私と同じような経験をしたのかもしれません。父親から訓練を受けるという経験をしたんでしょうね。で、彼も知ってました。肉親の父親の訓練は、自分の都合で子供を訓練するんだけれども、それはそれでためになった。ましてや、天の父なる神様が施す訓練はいかばかりかというんですね。六節にこうありますね。主はその愛する者を訓練し、受け入れるすべての子に鞭を加えられるのだからとこうありますね。鞭を加えることがイエス様の訓練の目的ではないですね。イエス様の訓練には目的がありますね。四節見てみますね。血と戦って血を流すほどまでに抵抗できるほどにして、十節。私たちをご自分の清さに預からせるためであって、十一節。義という平安の実を結ばせるためですね。肉の父がどんなに厳しく訓練したところで、罪と戦って血を流すほどまでに抵抗できるようにはなりません。どんなに肉の父が厳しく訓練をしたところで、主イエス様の清さに預からせることもできません。どんなに肉の父親が厳しく訓練をしたところで、義という平安の実を結ばせることもできないですね。罪と戦って血を流すまで抵抗できるほどにし、ご自分の清さに預からせ、義という平安の実を結ばせるための訓練がおできになるのは、主イエス様だけですね。だから、主イエス様は生ぬるいものを吐き出すんです。罪と戦い、神に聖なるものとされたことを喜び、義の実を結ぶことこそ人生だと、生きる熱いクリスチャンにならしめるために、イエス様は生ぬるいラオディキア教会の信徒たちを、そして私たちを吐き出します。でもこの吐き出すのは捨てるためではありません。諦めるためでもありません。放棄するためでもないですね。誠のクリスチャンらしく、神の子らしくするためですね。誠のクリスチャンらしく、神の子らしくするためですね。ちょっとこう、寒い時期なので、想像するのがちょっと難しいかもしれないですけれども、うだるようなこう、暑さの中で冷たいことを期待して、口に入れたスイカが生ぬるかったらどうします？吐き出したくなるじゃないですか。むせ返るような暑さの中で、キンキンに冷えていることを期待して、汗をかいたコップに入ったサイダーを口に含んでみたら、炭酸が抜けて生ぬるかったら吐き出しますよね。 家族の誰かが食べ残したラーメンがそれなりに美味しそうに見えたので、こう口にしてみたら生ぬるくて伸びきっていたら嫌じゃないですか。スイカとサイダー冷たいほど美味しいですし、ラーメンはフーフー言いながら、熱いラーメンをフーフー言いながら食べるのが美味しいじゃないですか。スイカにだってラーメンにだってサイダーにだってらしさがあるんです。ならばクリスチャンどうでしょうか。クリスチャンにもらしさがあるわけですよね。上っ面だけのクリスチャンではなくて、らしさを取り戻させるためにイエス様は愛のうちに熱心を持って執拗に叱り懲らしめたりされますね。罪と戦い、神に聖なるものとされたことを喜んで、義の実を結ぶことを人生の目標として歩むらしいクリスチャンにするために、今日もイエス様は私たちの戸の外に立って叩き続けておられますね。そしてその叩いてくださる音を無視せずに、こう聞こえた時のことを考えていますと、私の場合は、僕の場合は必ずと言っていいほど、イエス様ごめんなさいというこう祈る時間を持って、そこで正直に悔い改めた時ですね。イエス様ごめんなさい、イエス様無視してごめんなさい、イエス様聞こえないふりしてごめんなさい、イエス様こんなにずるくてごめんなさい、イエス様こんなに人を憎んでいてごめんなさい、イエス様金の亡者のような考え方しかできないでごめんなさい、イエス様怠け者でごめんなさい、イエス様横柄でごめんなさい、イエス様暴力があそこにある、ここにあるじゃなくて僕の中にあってごめんなさい、イエス様愛がなくてごめんなさい、イエス様貪欲に縛られていてごめんなさい、イエス様自分の悟りと経験値と知識を絶対化してごめんなさい、イエス様あなたのことよりももっと大事に思っていることがあってごめんなさい、イエス様罪と戦わず、神に聖なるものとされたことを軽視し、義の実よりも自分の実を結ぶことに躍起になって目標に生きてしまっていてごめんなさいと祈った時に、初めてイエス様がこう叩き続けていてくださったってことに気づいて、その叩く音が聞こえますね。実を私は戸の外に立って叩いているっていう聖書箇所のその前の部分、すぐ前の部分を見ますとこうありますね。だから熱心になって悔い改めなさい、だから熱心になって悔い改めなさいってありますね。だから熱心になって悔い改めなさい、見よ私は戸の外に立って叩いているって続くんです。つまりイエス様が戸の外に立って叩いておられる、その声が、その音が聞こえることと悔い改めることはセットですね。イエス様が戸の外に立って叩いておられるということと悔い改めるということはセットです。御言葉を与えられたときに、その言葉を人に当てはめると悔い改めは生じないですね。悔い改めは起きません。御言葉を人に当てはめれば自分が正義になることができますね。気持ちがいいですね。そしてその正義を振りかざして人を裁いて、断罪して、誹謗中傷して、けなして、義なるクリスチャンとして真っ当な裁きを下すことができたと、真っ当な判断を下して正しいことができたという錯覚に陥りますね。錯覚をしますね。 でも与えられた御言葉を自分に当てはめた時には祈らずにはいられません。その言葉を、聖書の言葉を自分に当てはめたならば、悔い改め祈りを捧げずにはいられないですね。耳に手を当ててイエス様の戸を叩く音を拒んでいたことを認めずにはいられませんし、ごめんなさいと言わずにはいられないですね。3章18節を見ていますね。3章18節、イエス様の言葉ですね。私はあなたに忠告する。豊かなものとなるために、火で精錬された金を私から買い、あなたの裸の恥をあらわにしないために着る白い衣を買い、目が見えるようになるために目に塗る目薬を買いなさい。私たちは豊かなものになるために金の延べ棒を収集する必要はありません。恥を隠すために着飾る必要もありません。世の中見えないと情報をこうかき集める必要もないですね。イエス様忠告しますね。真に豊かなものとなるためにイエス様から金を買い、恥を覆い隠していただくために主イエス様の血潮によって白くされたその白い衣をイエス様から買い、何が本物で何が偽物なのかを見極めるためにイエス様から目薬を買いなさいとおっしゃいます。全部買いなさいですね。あげますじゃないです。買いなさいって言いますね。マタイの福音書13章言っていますね。マタイの福音書13章44節です。お読みいたします。天の御国は畑に隠された宝のようなものです。その宝を見つけた人はそれをそのまま隠しておきます。そして喜びのあまり行って持っているものすべてを売り払い、その畑を買います。畑に隠された宝を見つけた人があまりにも嬉しくて自分の所有のすべてを売ってそのお金でその畑を買った。イエス様が話された例え話ですね。この話の要点って何でしょう。何だと思います。喜びですね。喜びがこの話の要点です。神の国があることを信じて、その神の国に入れることになったと信じているんだけれども、じゃあこの宝を見つけた人のような喜びが私たちの中にありますか。すべてを売り払ってでも買いたいという喜びが私たちの中にありますか。もし宝を見つけた人のような喜びがないならば、いまだに主イエス様によって与えられた神の国の価値が分かっていないということですね。それほどのものではないということですね。私たちはこう知識として知ったことを信仰だと考えることがありますけれども、知識が信仰ではありません。主イエス様の戸を叩く音を聞くことが信仰ですね。主イエス様の戸を叩く音が聞こえること、そしてそれが何にも変えがたい喜びであることが信仰ですね。主イエス様の戸を叩く音が聞こえるようになるために、所有のすべてを売り払っても構わないと思えるほどの喜びが信仰です。主イエス様を知って信じて従うことにこう我慢することのできない喜びがありますか。主イエス様の戸を叩く音を聞くためにすべての所有を売り払うほどの抑えることのできない喜びがありますか。 イエスもおっしゃいますね。その喜びのために何もかも売り払って私から買いなさいとおっしゃいますね。18節もう一回読んでいますね。黙示録3章18節、私はあなたに忠告する、豊かなものとなるために火で精錬された金を私から買い、あなたの裸の恥をあらわにしないために着る白い衣を買い、目が見えるようになるために目に塗る目薬を買いなさい。買うためには決断が必要ですね。買うためには汗水流さなければなりません。買うためには何かを立たなければならないですね。買うためには労力が求められますね。でも何よりも買うことには喜びが伴うじゃないですか。買うことって嬉しいですよね。買うことは人生の楽しみです。買うことのために何でもできますね。買うことのために全力を尽くせますね。買うことを目的に生きることができます。じゃあイエス様から買いたいと、イエス様に買いたいものがありますか？皆さんあります？本当にイエス様に買いたいものがありますか？イエス様はイエス様から買いたいと、イエス様から買うことを喜べるものへと変えるために、しかりとこらしめと訓練があって、イエス様から買う喜びが幸いだと思えるものに変えるために、イエス様はこう戸を叩き続けますね。じゃあイエス様の戸を叩く音が聞こえてますか？聞こえてるなら開きましょう。もし聞こえてないならば祈りましょう。聞こえてないならば悔い改めましょう。聞こえてないならば与えられた御言葉の前に自分を砕きましょう。または戸を叩く音は聞こえているんだけれども開けたくないですか？大丈夫です。ならばイエス様は吐き出して、訓練の後に喜んで戸を開くようにしてくださいます。22節を見てみましょうか。これもイエス様のおっしゃる言葉ですね。耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。耳のある者は聞きなさい。耳のある者は聞きなさい。聞きましょう、イエス様の戸を叩く音。イエス様は私たちの戸を叩いておられますね。聞こえたら開きましょう。聞こえなかったら祈りましょう。聞こえても開きたくなかったらもうぶち当たるしかないですよね。でも大丈夫です。イエス様はちゃんと開く、喜べるものに変えてくださいますから。イエス様が私たちの戸を叩く音を聞いて素直に開ける私たちでありたいなと願います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、あなたのおられる御座についておられるイエス様が私たちの心の扉を今も叩き続けてくださっていることを教えられました。教えられたはいいですけれども、果たしてその音が私たちに聞こえているでしょうか？聞こえているのに聞こえないふりをしてはいないでしょうか？開きたいんだけれども開きたくないという思いも同時にあるでしょうか？いや、開いてイエス様を招き入れたいという思いもあるでしょうか？ 聖霊なる神様、どうぞ私たちの内で、私たちの外で、私たちと共に働いて、イエス様をお招き入れる決断を下させてください。イエス様から買いたいと、イエス様こそ私たちが買うべきものをお持ちであるということを悟らせてください。叩かれているその音を聞いたときに、素直にごめんなさいと言える信仰の人としてくださいますように、導いてください。そこにこそ幸いがあるということ、そこにこそ喜びがあるということ、またその喜びによって抑えることのできない思いを私たちに与えてください。感謝いたします。私たちの戸を叩き続けてくださっている救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書の言葉に応答して賛美を捧げていきましょう。今日は新年感謝献金の時も同時に持ちたいと思いますので、カゴを回します。準備のご用意のない方はカゴを見過ごしてくださっても大丈夫です。それでは聖歌404番を共に賛美いたしましょう。 献金感謝の祈りを中村役員にしていただきます。
お祈りします。新年こうして共に礼拝をお捧げできる喜びを感謝いたします。日々さまざまなことがあります。良い時は自分の力だと過信し、悪い時はなぜ神様と神様のせいにしています。そんな自分勝手な私たちを、私たちの常にそばにいてくださることに感謝いたします。あなた様は常に戸をたたいてくださっています。それに気づかせてください。ひれ伏し祈るものとさせてください。今献金をいたしました。あなた様の御用のためにお伝えください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
アーメン。はい、それでは1月の誕生日の方をお祝いしたいと思いますので、その場でお立ちいただけますか。ハッピーバースデーと、あとちょっとしたプレゼントを差し上げたいと思います。はい、お立ちください。はいはい。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。はい、それではお立ちください。一緒に、テーマソングを賛美いたしましょう。といたします。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも 私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、会衆一人一人と共に、よよ限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わりいたします。